FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの12章の37節から50節、信じがたい不信仰と題して見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。 FBS では一人一人の普通のイエスの信じている人たちが弟子として育ち、すべての良い働きへ御言葉を通して整えられていくことです。弟子とは、イエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっていっている人です。FBS の単純な読んで、書いて、分かち合って、聞くというのをやり続けてください。今日見る箇所なんですけど、ヨハネの12章の49節にある、箇所を読んで、今日主の御言葉を聞く励みとしていただきたいと思います。12章の49節、私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきことを話すべきことを私に命じになったからです。人間としてイエスは父なる神の意図したことしか言わなかった。言い方にまでもこだわっていた。イエスが私たちの人生、またミニストリーの模範となるので、私たちもそのようになっていきたいです。一緒に祈っていきましょう。父なる神様、あなたとの関係が深まるように、あなたを知り、あなたの声を聞き、あなたの言っていること、やることをできるように助けてください。私たちの心を開きます。どうか私たちに御言葉を通して語ってください。私たちの御言葉の交わりを通して、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。信じられない不信仰。36節の最後から。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。37節と38節。イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼はこう言っている。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に表されたのか。これはイザヤの53章の一節の引用です。39節からイザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのである。40節、主は彼らの目を見えないようにされた。また彼らのこと、心を固くなにされた。彼らがその目で見ることも、心で理解することも、立ち返ることもないように。そして私が彼らを癒すこともないように。41節、イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったのである。これはイザヤの6章の10節からの引用です。黙想の質問。なんで多くの人がイエスを理解しないでイエスを信じなかったでしょうか。信じるという言葉、8回ここで出てきます。イエスは彼らが信じることを拒否することに強調を置いています。イエスが多くの印を彼らの前でやったのに、彼らは信じなかった。私たちも奇跡さえ見れば信じるよという人もいるかもしれません。でも福音書から明確なのが、多くの人が癒しを見て、奇跡を見て、ラザロのよみがえるのも見た。でもまだ信じなかった。イエスはそこでイザヤからの2箇所を取り、人の心の中で何が起こっているか、信じないことをどのようにして可能にしていくのか、拒否していくのかを教えてくれています。イザヤの53章の一節で、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたかと書いてあります。神様がメシアの到来についていろんな人に話しました。メシアの苦しみ。でも理解することができなかったし、信じなかった。これが私たちがメシアが 私たちの罪のために苦しむということを信じられない理由の一つです。イザヤの53章ではイエスがどのような苦しみを受けるか書いてあります。6節では、私たちみんな羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。イザヤの53章にこんなにはっきり書いてあって、神様の予言したことだったのに、彼らは信じられなかった、理解することができなかった。神様が御言葉を通してはっきりと語っていたのに、また他の多くの方法を通して語っているのに、彼らは信じられなかった。あまりにもこの信不信仰というのは驚くべきものですよね。イエスが癒していくのも見たし、死人を蘇らせるのも見た。でも信じなかった。本当に信じがたい不信仰ですよね。ヨハネはイザヤの6章の10節から、この民の心を固くし、その目を固く閉ざされたというふうに説明しています。人が心を固くして神様を信じない、信じることを拒否するときに、神様はその心がもっと固くならせてくれる。そしたらもっと聞こえなく、もっと理解できなくなる。神様の言葉聞こえなくなる。心が鍵です。神様を信じて、神様を理解し、神様の聞いていく鍵となってきます。心が固くなってしまうと、神様を信じられない。神様の声が聞けません。私たちが神様に応答し、または神様の言葉を受け入れなければ、神様が語っているとき、私たちの心がどんどんどんどん固くなっていってしまいます。でもイザヤがこのことを語れたのは41節で、イエスの栄光を見たからイエスについて語ったというふうに書いてあります。42節と43節、しかしそれにもかかわらず、議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた。ただ街道から追放されないようにパリサイ人たちを気にして告白しなかった。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛していたのである。黙想の質問です。なぜ人からの栄誉を大切にしている人たちがイエスに従う、イエスを信じることが難しいのですか？イザヤはメシアの栄光を見て、メシアの苦しみについて書きました。イザヤは予言して、でもそれでもわからない、信じない人たちが出てくるよ。神様が働いている人たちの中でも、心を閉ざして、かたくなにして、信じない人たちいるよというふうに言っていました。41節と42節で、人が信じられない大きな理由が2つ、出てきます。一つは人の恐れ。多くの人は他の人、周りがどのように思うか気にしてしまいます。だからはっきりと告白し、はっきりと従う決断をできない。もう一つが、人間の栄誉を神の栄誉よりも大切にするということです。彼らは他の人に称えられたい、自慢したい。それがあまりにも大きくて、あまりにも大きな動機であって、私たちの人間の心を虜にしてしまいます。私たちが他の人に賛賞を受けることに支配されていたら、私たちはイエスを信じ、イエスに従うことができません。私たちが一人一人が神だけから来る栄光のために生きれるように。それだけが意味のあることです。出エジプト記で見られるパロの話でも、十回も心を固くなにしていったのを見てきました。どれも神様がもっと彼の心をもっと固くなにしていきました。人間も神様の視点からも 心のかたさが行われていくのが見えます。私たちが心を固くし神様に応答しないとき、神様は私たちの心がもっと固くなになることを許します。44節、イエスは大きな声でこう言われた。私を信じる者は私ではなく私を使わされた方を信じるのです。黙想の質問、なぜイエスは私を信じる者は私ではなく私を使わされた方を信じるのですと強調したのでしょうか。私たちが何回も言ってきているように、父という言葉がヨハネの福音書で120回ぐらい出てきます。イエスは何回も父について話しています。他の議題よりも多く天の父というトピックについて話しています。父との一体感にも特に強調しています。自分の力では何もやらず父なる神との関係からすべて行っていた。イエスは自分が普通の人間の預言者で奇跡を行った人だけとして理解してほしくなかった。イエスが御父を明らかにして啓示しているということを知ってほしかった。イエスを信じるということは父なる神を信じることです。45節でイエスがまた同じように強調します。また私を見る者は私を使わされた者を見るのです。ここでは明らかにイエスが神というふうに自分で言っています。イエスを拒否することというのは父なる神様を拒否するのと同じこと、イエスを信じないのも父なる神を信じないのと同じです。彼らがみんな父なる神をも拒否していた。46節と48節まで、私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだからです。私を拒み私の言葉を受け入れない者にはその人を裁く者があります。私が話した言葉、それが終わりの日にその人を裁きます。ここの数箇所、最後の数箇所がヨハネでのイエスの伝道の、要約になっていきます。イエスのミニストリーでずっとイエスが言い続けてきたことは、父に見せられたことだけをしてきました。やったことも働きも父の働きです。イエスが言ったのは父に言われたことだけを言いました。イエスのやったこと、言ったこと、父をあらわにするため、表すため、啓示するためのものでした。だから人々の反応というのが、イエスに対する反応が天の父なる神様のへの反応となります。みんながイエスを受け入れるか拒否するか、どっちかです。イエスが光で、イエスを信じてこの世に来た光として信じないといけない。そうしないと私たちは暗闇に残っていたままです。暗闇が不信仰を生むのではありません。不信仰から暗闇が生まれるのです。イエスが自分を選択肢の一つとして表していません。イエスの言葉を聞き、イエスを信じなかった人は裁きを受け、最後の日に裁かれます。人間を拒否したり人間を信じないことを正当化するのは結構簡単なことです。でも私たちが他の人への対応で神様自身を拒否してないことに気をつけていかないといけません。49節と50節、私は自分から話したのではなく私を使わされた父ご自身が言うべきこと、話すべきこと、私に命じになったからです。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。 ですから私が話していることは、父が私に使わされた通り、言われた通りをそのまま話しているのです。イエスは父に言われたことだけを言っていたと言っていました。あなたの言葉はどうでしょうか？父に与えられた言葉だけを語っていますか？神様の計画、あなたのためどんなものですか？説明してみてください。49節では、イエスがまた強調して父との一体感と関係を強調しているのを見てきています。イエスは言われたことだけ言う。これが御父に言われたことだったからイエスはやった。また強調、さらに2回目の強調としてイエスが50節で、私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話しているのですと。これがイエスの伝道の鍵でした。イエスがやったのは父の言ったこと、話したのも父の言ったことだけ。イエスは伝道の戦略、計画、うまく考えついていませんでした。ただただ父なる神様に言われたことをやり、言えと言われたことを言っていただけです。イエスはイエスに従う人たちに、自分がこのように父なる神様の導きに従って生きたのを見せたかった。私たちにもこのような模範に従ってほしい。イエスの弟子となっていくことというのは、イエスが生きたように生きることです。イエスと一体になり、イエスに聞き、やることもすべてイエスを通してやってほしい。イエスが、この命令が永遠の命です。というふうに言っています。どの命令でしょうか？イエスは、父なる神が自分に与えた命令は、父なる神様に言われたことを言う命令です。私たちはそれを通して従うこと、イエスの模範に従っていくこと、イエスが言ったことをやること、父から全部来たものをやることを通して永遠の命を体験できるというふうに言っています。私も神様がこの箇所を通して語っているのを感じました。このように書きました。言葉気をつけて、意図的に話して、自分が言いたいことをすべて言うのではなく、父なる神様に聞きなさい、従いなさい、もっと私に敏感になり、自分の語る言葉に気をつけなさい。死と命は下にある。あなたの言葉は、私との関係の中で大きなインパクトを持っています。このように書きました。この12章から2つ大きなポイントを挙げたいです。今日の箇所から2つ大きなポイントを挙げたいです。1つ目は、私たちが信じられない理由というのは、私たちの心の硬さがあるからです。私たちが人間の参照を求めたり、神様の栄誉を求めなかったりということが一つ目。二つ目が、イエスはすべてを神様との関係を通して行われたということです。イエスがやったこと、言ったこと、父に言われたこと、話されたことだけです。イエスが私たちの人生、またミニストリーの模範です。私たちに親密な関係を持って一緒に歩んでほしい。言われたことを全部やってほしい。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、私たちに語ってくれて、この箇所を通して語ってくれることを感謝します。私たちもっとイエスのように生きたいです。あなたの言葉もっと語りたいです。もっと与えてください。その言葉を話す勇気与えてください。自分の中から出てくる言葉ではなく、あなたの言葉ください。私たちにあなたにもっと集中し、あなたの言葉に敏感になり、あなたが話してほしいことを話せるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。